本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書21章29節から38節です。それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見てすでに夏が近いことがおのずからわかります。同じようにこれらのことが起こるのを見たらあなた方は神の国が近いことを知りなさい。誠にあなた方に言います、すべてのことが起こるまでこの時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように突然あなた方に臨むことにならないようによく気をつけなさい。その日は全地の表に住むすべての人に突然臨むのです。しかしあなた方は必ず起こるこれらのすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさい。こうしてイエスは昼は宮で教え、夜は外に出てオリーブという山で過ごされた。人々は皆朝早く教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとにやってきた。アーメン。まず一つお知らせいたします。来週教会だよりの時間にもお知らせいたしますが、私は7月から10月の4ヶ月間安息月を持ちます。牧会者として教会教員の皆様に対する考えはいつも心の真ん中を支配しています。ですが教員の皆様、教会が自然と成長成熟するのではありません。牧会者が成熟成長してこそ教会も教員の皆様も成長することでしょう。牧会者にとって、安息月は、成熟成長の時間と同じです。その間主事説教は3人の共同担任牧会者が交代で受け持ちます。一人ずつまずは説教を担当し、次回からは次からは2回ずつイ・ヨンナン牧師先生とキム・ヨン・ガン牧師先生が行い、一度キム・ヨンジュン牧師先生が行いたいと思います。キム・ヨンジュン牧師先生はまだ体力が完全に回復していないからです。2学期の水曜聖書勉強会は霊と真理の主題に合わせて11人の方々で受け持ちたいと思います。どうぞお祈りをお願いいたします。今年の初めにこのような新聞記事を読みました。インド北部ウッタルプラデーシュのある町で5月末に結婚式がありました。ところが新郎と新婦が伝統の花輪を交換する挙式が行われていた時に新婦が突然心臓麻痺で倒れてしまいました。新郎をはじめ 両家の人々とお祝いのお客さんはどれほど驚いたことでしょう。すぐにその村の医師が来ましたが花嫁は亡くなってしまいました。ところがその次の出来事がもっと衝撃的でした。両方の家の人が死んだ花嫁の妹を新しい花嫁に立てて結婚式を続けて行うことに決めました。新しい結婚式が行われる間、死んだ新婦の遺体は部屋の片方に片付けていました。新婦側の家族は新郎の家からもらった結婚持参金を諦められず、新郎側の家族は息子が結婚して新郎新婦もなく一人で帰ってきたという話を聞くのを避けたかったからです。結婚式を終えた後にやっと死んだ新婦の葬式が行われました。死んだ新婦のおじさんは、私たちにはとても大変な決定でした。悲しみと幸せ、これほど食い違った感情を同時に経験したことはありませんでした。とインタビューに応じました。私はそれがどんな幸せなのか私には分かりません。特にお姉さんの代わりに結婚した妹が本当にかわいそうです。また9日の午後4時ごろ、 甲州広域市の再開発区域にある5階建ての建物を撤去する途中、道路の方に崩れ、市内バスを襲ったため、9人が命を失い、約10人が負傷する事故がありました。市内バスが停留所にしばらく停車している間に、あっという間に建物の瓦礫がバスを襲いました。また、一昨日、このような記事を読みました。2019年11月、ある30代の男性が、チェジュで酒を飲んだ状態でオープンカーを運転して事故を起こしたため、隣に乗った女性を死亡させましたが、警察はその男性に殺人容疑を適用したという記事でした。その男性は、自分はブラックアウト状態だったので、運転した記憶すらなく、故意に殺人したというのは、とんでもない、と主張していました。その男性は、制限速度が50キロの一般道路で、わずか11秒で時速103キロまで急加速し、耕運機と縁石、車道と人道の間の境界になる石ですが、その縁石をと衝突する事故を起こしました。その事故の衝撃で彼女、女性は、車の外に放り出され9ヶ月で命を失うことになりました。命を失った人々に関する3つの記事は全部今年新聞に出たものです。そしてその事故の共通点は全て急に命を失ったということです。彼らの中に誰もその日、その時刻に命を失うと予想した人はいなかったです。世の中で誰が自分の結婚の日と自分の葬式の日を同じ日にしたいと思うでしょうか。また、撤去中の5階建てのビルが自分が乗っている市内バスに襲ってくると思った人は誰もいなかったはずです。また、バスに乗っていく日が自分の人生にピリオドを打つ日になるだろうと誰が予想したことでしょうか。彼らは事故のわずか数分前、数秒前までも頭の中はいろいろな考えでいっぱいだったはずです。そして飲酒運転は本当に危険で決してしてはいけないことです。しかし自分の彼氏が運転する車で自分が事故で外に飛び出してしまうとは少しも思わなかったはずです。この3つの事故のもう一つの共通点はいずれも不意の事故ですが、実情はすでに兆候があったということです。新聞がその内容を伝えていませんが、自身の結婚式場で心停止により命を失った新婦は、その前に大小の症状、胸の痛みや呼吸困難、動悸、めまい、無力感、疲労などが現れているはずです。もしその時にでも結婚式を延ばして十分な治療を受けていれば、そんなことをこのようにあっけなく言ってしまうことはなかったでしょう。結婚式を延期することは簡単なことではありません。しかし、命より大切なものではありません。また、停留所に停車していたバスを襲った甲州にある5階建ての建物が崩壊した理由は、安全ではない工法で撤去したためだと言われています。作業員たちは分かっていたはずです。その撤去の方法が適切ではなかった、ないということ、ことです。しかし、彼らは最高決定権者ではなかったため、自分たちができる限り最も安全に作業しようとしたはずです。また、作業員があらかじめ避けた いうことは、その前に建物が意図していなかった方向に崩壊の兆しを見せていたことを意味します。その時、事前に作業を中止し、その事実をきちんと知らせて道路を統制するようにしたら、どれだけ良かったでしょう。しかし、それらすべての兆候を無視した結果、大変な悲劇を招いてしまいました。また、最終島で飲酒運転をしていて隣の舵を なくした運転手の場合も、飲酒運転自体がすでに運転してはいけないという赤信号でした。そして彼女はシートベルトも締めていませんでした。その事実を運転手も知っていました。またお互いに争って感情は激しさを増し、急加速と減速を繰り返しながら車を激しく走らせました。しかもその車はオープンカーで、車両の屋根が開いたままでした。これらはすべて横に乗っている人が外に放り出されざるを得ない非常に強力な強い兆候でした。私たちの人生においても、このように極端な場合でなくても突然の出来事のように見えるが、実際は大抵幾度かの兆候があるのです。そのような兆しが見えるとき、正しく対処する人が賢い人生を送り、賢い信頼生活をします。イエス様は今日の本文でまさにそれについて述べました。十字架の死を前に、エルサレムに登ってきたイエス様は、わずく一世代後に起きるエルサレムの滅亡と聖殿の崩壊を、神殿の崩壊を見通し、それを世界の終わりと関連づけておっしゃいました。ところが、世界の終わりは主がこの地に再び来られる時に迎えることでもありますが、我々がこの地で最後の息を吐き出して再び吸えない瞬間が、我々個人が迎える世界の終わりでもあります。私たち各自が自分が迎える世界に終わりの時を知る者はいません。その場所を知っている人も誰もいません。もちろんその形態を知っている人もいません。しかし、一つはっきりした事実は、すべての人がその時を迎えるということなのです。その日を迎える正しい姿勢が何かを、今日の本文がよく教えてくれています。29節から31節がこのように明かししています。それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見てすでに夏が近いことがおのずからわかります。同じようにこれらのことが起こるのを見たら、あなた方は神の国が近いことを知りなさい。地中海に面したイスラエルでは6月の節句がある4月から木枯らしの10月まで、イチジクの木は5回実をつけるそうです。イスラエルの雨季は4月から10月までが乾季で、11月から翌年3月までが雨季です。イチジクはこわばった枝の状態で雨季の冬を過ごした後、6月の季節が近づくと、節気が近づくと最初の実を結ぶのですが、それをヘブライ語でファゲと言い、その後から順次開かれるイチジクをテーナと呼びます。昨年の枝に開いたもので果汁不足になり糖度が少なくなっています。しかし当時は食料不足の貧しい人々にとっては、 貴重な食べ物でした。その後からテーナは休まずずっと開きます。実は火が通ったらすぐに積んであげなければならず、他の実はすぐ柔らかくなって腐ります。それで平たく押して乾かしたりしましたが、それを聖書ではイチジクの塊と言います。その干しイチジクは当時の人々の代表的な食べ物だったのはもちろんのこと、消化剤や治療剤としても使われました。イチジクの木はイスラエルの四季を正確に教えてくれる木でした。冬にはイチジクの木が枯れていますが、夏になると枝が柔らかくなり小さな葉を出し、初めての実であるファゲが実ります。その時は3月から4月なので韓国の春に該当します。5月から4月まで2番目の実であるテーナが4回ほど繰り返して実ります。この時が夏です。イエス様はイチジクの木を見れば夏が近いことを自然にわかるとおっしゃいました。そしてこんなことが起こるのを見たら神の国が近づいてきたことを知りなさいと言いました。韓国人は夏といえば涼しい食べ物や川や海のような水、扇風機やクーラーなどを思い浮かべるでしょう。しかしユダヤ人は週末を思い浮かべました。ヘブライ語の夏と週末は語源が同じからだからです。私たちにとって季節の順序は春、夏、秋、冬ですが、ユダヤ人にとっては秋、冬、春、夏です。ですからユダヤ人にとって夏が来たということは週末が近くに来たと聞こえたんです。このようにイチジクの葉が季節の移り変わりを知らせてくれるように、人生の様々な出来事を見たらそのことをイチジクの葉のように思って世の中の最後と自分の最後を認識する人生を生きろとおっしゃるのです。ところでこの比喩はマタイの福音書とマルコの福音書にも出てきますが、そこにはイチジクの木の比喩を学べとなっています。この比喩をイチジクの木の比喩と言います。ところでルカはイチジクの木やすべての木を見なさいとイチジクの木とともにすべての木をつけています。イチジクの葉が夏の訪れをよく示しているのは間違いありません。しかし夏にその葉だけの葉が生い茂るわけではありません。すべての木が春に若葉が出始めて夏に生い茂ります。なぜルカは育てる、羊である木に自分がすべての木を加えたのでしょうか。それは誰かが異邦人だったからです。もちろんすべての木は異邦人を象徴します。歴史の終わりと個人の終わりはユダヤ人だけが迎えるのではなく、すべての人が同一に直面します。マタイとマルコはユダヤ人です。ですからイエスがイチジクの木と違う木のことを話しても、民族を象徴するイチジクの木以外の木の話は耳に入りませんでした。しかしルカは違いました。彼が他の弟子からこの言葉を聞いたとき、イチジクの木より他の木という単語がずっと大きく聞こえたはずです。自分がまさにそれに該当するからです。 ルカのこの見方が我々に感動を与えているのは、我々皆が全ての木に該当するからです。ですからこのイエス様のお言葉がユダヤ人たちだけにおっしゃったお言葉ではなく、まさに私たちにもおっしゃっている御言葉であり、適用すべき御言葉であることを心に刻むのです。ルカが異邦人でなかったとしても、すべての木は福音書に記録されていなかったはずです。それで我々が他の人が経験していないことを経験するとき、それはまた他の人を立たせる通路になることができます。例えば、貧乏な家庭に生まれ、窮乏した環境と様々な抑圧を経験したこと、入学、就職、結婚などの過程が簡単でなかったこと、家庭生活に様々な問題を経験したこと、健康が悪くて、毎日の暮らしが苦しかったこと、人々との関係によって誤解や偏見を感受しなければならなかったこと、他教や外国でホームシックにかかって涙で夜を過ごしたこと、イエスを信じることのせいで迫害と不利益を喜んで受け入れなければならないことなど、何の意味もなく無価値に過ぎることは意味もありません。そのようなことが私たち自身を神様につないでくれる制約の綱になるだけでなく、人生の深い淵に迷う人々、そのように生きていくべきか、どのように生きていくべきかわからない人々を救う生命の綱の役割を与えています。我々が神様を目的にすれば、我々をそうさせてくれます。終末に関しておっしゃったイエス様が、再びエルサレムの滅亡についておっしゃっていました。32節、33節でこのように明かししています。誠にあなた方に言います。すべてのことが起こるまで、この時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。人々は世界の終わりよりもエルサレムの滅亡に関心が高かったです。それを知ったイエス様が再び人々の関心ごとに戻ったのです。イエス様は30年後のエルサレムの滅亡を念頭に置き、再び真剣に人々におっしゃいました。一世代が過ぎ去る前に、必ず私が言った通りになるからよく心に刻んでおけという意味です。エルサレムの滅亡や世界の終わりだけでなく、我々それぞれの終わりもあります。その後は神様の前に立つようになります。私たちはその言葉を信じることもできるし、信じないこともできます。それは私たちの自由です。しかしその責任もそのまま私たちに転嫁されます。ところが我々の終末があるということを認識できずに暮らせるようにするものがあります。あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押し潰されていて、その日が罠のように突然あなた方に臨むことにならないようによく気をつけなさい。私たちが正しい信仰生活を続ける上で最も重要な要素の一つは霊的な緊張感です。つまり目覚めていることです。神様は人を創造するとき、神様と共に交わりながら暮らすように創造しました。しかしアダムとエヴァの犯罪以降、人は神様よりは自分の欲望に従い、神様の国よりは世俗的価値観と親密な存在になってしまいました。だから自分の欲望に従って生きることと 世俗的な価値観を追求しながら生きることは、我々の私たちの本能と同じで、別に練習しなくてもとても自然です。しかし、神様に従うこと、神様の御言葉に従って生きることは、意思を尽くさず、もがかなければ自然には叶いません。精神的な緊張を解き、目覚めていなければ、聖書の一節を読まなくても、一日に一分もいらな、いろんなら、いろん、祈らなくても、一週間、二週間はあっという間に過ぎ去ります。毎週礼拝の席に参加していますが、神様がその礼拝の席に一緒にいて、私たちの礼拝を受けることを感じられたことがいつだったか、あまりにも遠くてわからないかもしれません。それで信仰生活をきちんと、また正しく続けるためには、霊的な緊張感を失ってはならず、目覚めていなければなりません。特別な感情や感情がなくても、心を尽くして聖書を読み、祈らなければならないだけでなく、自分を捨て、主の言葉に従おうとしなければなりません。また、週末に礼拝の席に向かうときも、主よ、今日私が聞くべき言葉を聞かせてください。私が悔い改めて断ち切るべき罪が何なのか、捕まえるべき約束は何なのかを話してください。それで私が意味のない宗教生活をするのではなく、主を目的とする信仰生活ができるようにしてくださいと祈りながら出てくるべきです。それでイエス様は、お前たちは自ら気をつけろとおっしゃいました。そしてイエスは、私たちの人生の最後を集中できないようにする三つのことをおっしゃいました。一つ目は法灯です。法灯とは、倫理的に道徳的に低い生活を意味するものではありません。聖書でいう法灯は、浪費し無駄に使うことです。自分が望む大学に入ることを望む受験生や、人生の重要な結び目と思われる試験を目の前にした人は、その試験日をとても大切に思い、すべてのことに焦点を合わせることでしょう。家でゲームで夜を明かさないし、学校や塾、図書館などでスマートフォンやスマートデバイスをいじくりながら時間を無駄遣いしたりしないでしょう。また毎週映画館や遊興施設を転々としないでしょう。もしそのように時間を過ごすと、高校の卒業証書は、もらえるとしても、当日試験を受けるかもしれませんが、いい結果は期待できないでしょう。また、数ヶ月後、自分の結婚式を控えた新郎新婦も全ての関心をその日に合わせます。もし、礼服とウェディングドレスを事前に合わせておいたとしたら、ダイエットと運動などを通じて、その服にできるだけ自分の体を合わせようとするでしょう。もちろん、結婚式の日取りを決めておいて、礼服やウェディングドレスを合わせておいても、1日4食ずつ過食する自由もあります。そして、夜食を食べることもできます。運動を全然しなくても、誰かが責めることはありません。でも、結婚式当日に以前準備した礼服を着られず、別の服を着なければならないのも自分の責任です。ですから、法灯は自分の人生を永遠を準備する期間とせず、 時間を無駄に過ごすことです。二つ目は深酒です。最初は人が酒を飲み、その次は酒が酒を飲み、後には酒が人を飲むという言葉があります。ですから深酒とは酒が人を飲んだ状態を意味します。すなわち酒に支配されて本来の理性を失うのが酔っ払い、酒に酔うことです。酔っ払うと現れる代表的な姿の一つが正しく歩けずにふらついてしまいます。ですから我々私たちが世俗的な価値観というお酒に酔うと神を目的視できず、自分の正しい最後に向かって正しく歩けないようにします。アルコールなしで生きていけない人々には文字通りお酒に彼を酔わせます。ある人々は権力や名誉によって世の中が全てだと思っていき、ある人々は物質に酔っています。それだけではありません。自分の人生をとんでもない道に行かせる中毒のほとんどもやはり酔っ払いです。さまざまな薬物中毒、賭博中毒、ショッピング中毒、メディア中毒などなどは人々に自分の週末を準備させません。三つ目は生活の思い煩いです。多くの人にとって日常の関心事、世の中でどうやって他人よりもっと正しく誠実に生きるかというより、どうやって他の人よりもたくさん持ち、もっと高い地位に座ってもっと多く享受して生きるかであることが多いです。それで何を買っても自分の事情や必要性よりは他人の耳目がより大きく作用することが多いです。そのため何が必要ではなく、この程度は買わなければや誰かが買ったからの場合が少なくありません。私たちが今より良い、より良い人生、より安楽な人生、より奉仕する人生を送るために一生懸命経済活動をして稼ぐことは何の問題もありません。神様が私たちをお粗末に暮らすように呼んだのでは決してないのです。しかし私が他の人より多く持ち、より高い地位に座ってより多くのことを享受してこそ私の価値が高まり、私を私らしくすることだとすれば、それがまさに生活の思い煩いになり、それは私たちの最後を正しく見つめられなくする罠になるかもしれません。私たちの信念は宗教的な形ではなく日常生活の中で現れます。キリスト、クリスチャンとクリスチャンでない人との暮らしは表面的にはさほど変わりません。みんな学校と職場に行って家庭生活をして人々に会います。しかし持つ価値観は異なります。いえ、違わないといけません。世の中の人々が決して持っていないものを我々がは持たなければなりませんが、それは自己を捨てることです。世間の人々は自己顕示、自己放送を目的にするなら、クリスチャンは自己を捨てること、自己否認を目的にします。また世界の人々は木の上の枝になることを目標にするならば、クリスチャンは下の枝の人生を喜びとする人です。もし私たちが自己否認ではなく 自己放送で下の枝ではなく上の枝になることを目的にしているとすれば、私たちはすでに生活の思い煩いに押されて最後を正しく見つめられるにいるということになります。34節もう一度お読みいたします。あなた方の心が放蕩やふくざけや生活の思い煩いで押しつぶされて、その日が罠のように突然あなた方に望むことにならないようによく気をつけなさい。イエス様は私たちが放蕩ふくざけ生活の思い煩いに押しつぶされなければならない理由を、それらが私たちの心を鈍らせるからだと言います。韓国語の鈍いは、気づきが遅く才能が鈍い、動作が遅くて鈍い、感覚や感覚が鋭くないという意味です。その例として、頭が鈍い、行動が鈍い、神経が鈍いなどがあります。それで本文の心が鈍くなるという意味が、放蕩と酒酔い、生活の心配で無感覚になるという感じを与えます。しかし本文の押しつぶされていてという文字的な意味は、心、すなわち心臓が押されるです。つまり押しつぶされていてとは、放蕩、深酒、生活の思い煩いが私たちに永遠を考えられないように押さえつけ続けるという意味です。もしかしてうなされたことがありますか。まるで世俗的な価値観が私たちをうなされることです。なぜでしょうか。私たちに最後を考えさせないような深酒や世俗的な価値観は、私たちが調節できるようでも、実際はそれらを私たちの中に残しておくことが、私たちには耐えられないほど大きいからです。人を最も多く殺す動物をランキングすると、10位がワニで、毎年ワニの攻撃のせいで1000人ほどが命を失うといいます。そして9位から5位までは主に中の種類です。そして4位は犬で、3位は蛇、2位は人です。毎年47万5千人の人が人によって命を失うそうです。毎日平均1300件の殺人事件が起きるのです。1位は蚊です。蚊がうつす、マラリア、天狗熱、黄熱病、脳炎などにより毎年72万5千人が命を失います。これは2位から10位までを合わせたものより多いです。蚊は大きさが 1.5 センチより小さく、重さは2から3ミリグラムぐらいです。こんなに小さな蚊が人の血を吸ったらどれだけ吸うでしょうか。ごく少量でしょう。しかし問題は、蚊が私たちの血を飲む量ではなく、その過程で私たちの体に残しておくウイルスのためです。蚊が残したウイルスで毎年平均2000人の人が命を失います。放蕩、深酒、生活の思い煩いのような 世俗的価値観のウイルスは私たちに致命的なものを残し、私たちの心を押し潰していきます。世の中は絶えず私たちが神様の方法で生まれればたった一日も生きられないとささやき、世の中の法則に従うのが知恵であり豊かに生きることだと誘惑してきます。そうやって私たちが真理について永遠について何も考えることができないように私たちの心を押し潰します。私たちの中に何を残すかは私たちの選択の結果です。法と深酒、生活の思い煩いを残すこともできるし、日々霊と真理で礼拝する人生を送り霊的な遺産を残すこともできます。何を残してもその影響を受けますし、それに押されるのです。あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押し潰されていて、その日が罠のように突然あなた方に臨むことがならないようによく気をつけなさい。お祈りいたします。父なる神様、雪が降ると冬が来たと思い、新芽が出ると春が来たことに気づきます。また夏が過ぎたら秋が来ると疑う人は誰もいません。私たちの人生に起こることと一つ一つ年を取りながら、私たちの人生がどうあるべきか、私たちの最後をどのように準備すべきかを考える賢い神様の子供になってください。神様が私たちの人生にさまざまな姿で兆候を送ってくださるとき、それを無視して狼狽することがないようにして、その兆候を認識することもできない愚かさに至らないように支えてください。私たちの暮らしを振り返ってみると、放蕩、深酒、生活の思い煩いに押し潰されることが少なくないことを自認せざるを得ません。真理を生き、永遠に焦点を合わせて生きようと思うけど、私たちも知らないうちに世俗的な価値観に押されているのを発見したりします。ですからもっと気をつけながら暮らし、霊的な緊張感で目覚めるようにしてください。世俗的な価値観に押されるのではなく、真理に囲まれた私たちの人生を通じて、私たちの家庭と教会が神聖にしてくださり、私たちが属した職場と社会を新しくしてください。霊と真理で礼拝する人生を生きる私たちを通して、眩しい生命の歴史が起こるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。